去年の
9月6日のことでした。北海道東部を最大震度7の地震が襲いました。地震そのものの大きさもさることながら、その後に起きた北海道全域の停電、いわゆるブラックアウト、これが大きな話題となり、テレビや新聞などでも大きく報じられました。ブラックアウトとは、一部地域だけの停電ではなくて、その地域全域にわたって停電が発生してしまうことを言いますが、まあ、電気に頼って生活している現代人にとって、このブラックアウトが起こると生活が麻痺してしまいます。テレビでは普段ネオンが輝く繁華街が闇に覆われている、そういう様を映し出していました。電力が完全に復旧するまでに実に45時間もかかり、多くの人たちが電気のない生活を強いられました。光を失った町、光のない生活、それは不便なだけでなく、多くの人を不安にさせました。私たち人間が生きていくためには光が必要です。ブラックアウトは生活する上で大問題ですが、それ以上に人類が一番恐れなければならないのは霊的な闇です。この霊的な闇を照らすことができる光はこの世のものにはないのです。それができるのはただ一つ、救い主イエス・キリストの光だけなのです。北朝鮮に愛する娘さんのこのめぐみさんを拉致された横田早紀江さんがですね、ずいぶん前になりますけれども、3月11日のあの東日本大震災が起こった直後に、一冊の小冊子を書きました。その中には横田早紀江さんが、彼女がクリスチャンであることはよく知られているのですけれども、どのようにしてクリスチャンになったのかということを、その小さな本の中に書いて多くの人たちを励ましたのであります。横田早紀江さんは、一人娘が突然姿を消してしまった後、どうすることもできないこの苦しみの中で教会を訪ね、イエス様を信じるようになられました。めぐみさんが失踪する直前に、めぐみさんは友達に誘われて教会のクリスマス会に参加しました。教会から帰ってきためぐみさんはもうとても楽しそうでした。早紀江さんの中で教会はめぐみさんを感じられる接点となったのかもしれません。その頃はまだ拉致などとは知らず、どんなに探してもわからないという不安の中でしたが、早紀江さんは聖書を紐解くようになっていきます。すると本人も気づかないうちに、だんだんとイエス・キリストという光に導かれていったのでありました。その小冊子に書かれてあることを、少し長いのですけれども、そのままご紹介したいと思います。3月11日東日本大震災が発生。その日、私は川崎の自宅のマンションで地震に遭いました。建物が倒壊してしまうのではと思うほどの大きな揺れ、大変なことが起きてしまった、そう思いました。悲惨な震災の被害を知れば知るほど胸が苦しくなりました。多くの方が亡くなり、いまだに行方不明の方も大勢いらっしゃいます。突然、愛する者が煙のように姿を消してしまった、にわかには信じられない、受け入れがたいことです。どんなに苦しくて耐えがたいことでしょう。娘のめぐみが忽然と姿を消してしまった頃のさまざまなことがふと心によみがえりました。どうか生きていてと絶叫したくなるような気持ちで、私は毎日娘を探し回りました。何の手がかりもなく、時間だけが過ぎていきました。生きる望みが絶たれたようで、 心に虚しさが満ちるばかりでした。そんな時、私は一冊の聖書をいただきました。悲しみのさなか、どうしてこんな分厚い本を読むことができるものですかと最初は思いましたが、涙にくれるしかない私は、何気なくページをめくって呼ぶ記というところを読み始めたのです。呼ぶという人は信仰の厚い正しい人でしたが、子供たちを一度に亡くして、すべての財産を亡くして、自らも重い病に侵されます。あまりの悲惨さに、時には生まれたことを呪い、神様に恨み事も言います。しかし最後まで神様に目を向けて苦難の時を通り抜けるのです。どんな苦難の中でも神様に信頼するヨブの姿に言いようもない感動を覚えました。ヨブはこう言っています。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。この言葉に引きつけられました。さらに読み進んでいくと、聖書の一つ一つの言葉は私の魂に痛みとともに心地よく染みました。人を超えた深く大いなるもの、真実の神の存在を感じたのです。恵みがいなくなってから本当に久しぶりに深呼吸ができたことを今でも覚えています。このように聖書を読むうちに、早紀江さんはある日神様と個人的に向き合い、そして祈るようになっていきました。早紀江さんは次のようにいつも祈っているそうです。神様、私は本当にあなたを知ろうともしない罪深い生まれながらのわがままなものです。人知の及ばないところにあるあなたのご存在は、この世の悲しみ、苦しみ、すべてのものを飲み込んでおられることを信じます。恵みの悲しい人生も、この小さなものには介入できない問題であることを知りました。今早紀江さんは被災地の方々に、こう語りかけて励ましておられます。どんな時にも輝く日の光が私たちすべてに降り注がれています。うつむく時にも背中に太陽の熱を感じます。誰も見ていないように思える時にも、神様はあなたを心にかけておられるのです。このように早紀江さんは暗闇の中をイエス様という星、イエス様という光に導かれて、この想像を絶するような不安と悲しみの中を乗り越えて来られたのでありました。まさにヨハネによる福音書1章5節に書かれてあるように、光は闇の中に輝いている、闇はこれに勝たなかったという御言葉通りのことが彼女の人生に起こったのであります。光は暗闇の中で輝いている、闇はこれに勝たなかったという言葉は、晩年のヨハネがイエス・キリストにお会いして以来の半生を振り返って、個人的な感慨を込めてこのように証言しているのです。彼の気持ちを述べるならば、このように彼は信仰宣言しています。罪と死の支配しようとする暗闇の中で、この光は人に命を与えて輝き続けてきた。私がこの目で見たのはせいぜい60年そこそこ、70年にも満たないが、それでも私が自分の目で確かめた限り、光はまだ明るく輝いている。そしてこれからも輝き続けるに違いない。暗闇の力もこの光だけは消せなかったのだ。光の勝ちなのだ。このように宣言しているのです。12月はクリスマスシーズンであります。商店街をはじめ、あちらこちらから美しいネオンが、の光が、輝いています。 この光は本来イエス・キリストを象徴しているのでありましょう。しかし、キリスト不在のクリスマスがなんと多いことでしょうか。本当の光ではない偽物の光でごまかしているのです。その光は目には美しいけれども、心の中までは明るく輝かすことはできないのです。ヨハネは言葉を続けます。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。世は、この世界は、言葉、つまりイエス様を認めなかった。この言葉、原文では、ついに知ることがなかった、というニュアンスがあるのだそうです。何度も何度も救い主は、彼の民を招いたのに、彼らはついに救い主を知ることがなかった。ヨハネの無念さがにじみ出ている言葉なのです。しかし、ヨハネはさらに続けてこう言います。しかし、言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。イエス様という光を信じ受け入れた人は、その瞬間神の子となる資格が与えられたというのであります。私たちもこのように救い主なるイエス様の中に、いつも希望の光を見出していくものでありたいと思います。そうするならば、イエス様自身が言われた次の言葉を味わい知ることができることでしょう。主はこう言われました。私は世の光として世に来た。私を信じる者は誰も闇の中にとどまることがないためである。
はい、では次に曲です。What child is this? 御使いのたたえ歌うとして知られる賛美歌です。元はグリーンスリーブスという旋律に歌詞をつけたと伺っております、お聞きください。 次の曲です。イギリスのですね、現代の賛美歌、を作る、代表的な作曲家がいらっしゃいます。ジョン・ラターという方なんですけども、彼が作った曲の一つで Angel's Carol、 天使たちの歌という曲なんですね。すいません、これ日本語の歌詞がなくてですね、今日の週報にはタイトルがちょっとだけ書いてますけれども、とりあえず聞いて感じていただければと思いますね。よろしくお願いします。 はい、最後の曲になります。ディンドンほがらかにという曲ですね。あの空高くっていうふうにあの訳されている歌詞もあります。あの空高く天の鐘が鳴り渡ってですね、鳴り響いてクリスマスを祝うと、まあ、そういうような華やかなあるいは明るい曲のはずです。お聴きください。